こんばんは。ホリスティックライフコーチの石内あゆみです。全部素直な私、このチャンネルでのライブは久しぶりです。2025年が半分過ぎましたねっていう投稿がいいよっていう投稿を見て、あ、そうか、私も振り返ろうみたいな、そんなことをちょっと感じた日だったので、もうちょっとね、半年も過ぎて、半年に入りかけてますけれども、ちょっと振り返ってみようかな、みたいなね。なので、このライブは残すかどうかはちょっとわかりませんけれども、皆さんどんな半年だったでしょうか？なんか毎年、あっという間って言い続けて何年だろうくらいな感じの方もいるんじゃないでしょうか。このあっという間を繰り返してると、きっとあっという間に60歳とか、あっという間に80歳とか、ね、なっちゃいそうだなと思ったりもしますけれども。私もずっと前から120歳まで元気に生きるっていろんな人に言い続けてるんですけど、もうどんな風に生きたいかっていうのは実はあって、まあ、元気で自分の足で歩けて、身の回りのことは自分でできる状態っていうのが、最低限かなって思うと、120歳までそれを維持しようと思ったら、今できることってなんだろうっていうのがですね、如実に、出てきますよね。体のことだけで言ってもそうですし、体を動かすという、脳だったり筋肉だったりですね、そういったところも含めて考えていくと、本当にね、なんかやること今現時点でまだまだあるなみたいな感じですね。今ちょうど半年過ぎて、入ってきてから、呼吸法瞑想をお伝えしたりとか、体のワークを精神科さんで、休職中の方にですねお伝えして、もう早2年ぐらいになりますけれども、病院の方はですね、だいたい240人ぐらいの方と関わったかな。なんかよくよく考えると240人の患者さんと出会う機会があるってすごくない、延べですけどね、半分はでも新規の方なんですよね。そのくらい、こう、自分のね、お仕事っていう大切なものを一旦お休みして、自分に向き合うという時間をですね、作られている方々、本当になんかすごいなって、単純に思いながら、ご自身たちは自分のことを全然すごいとかね、思ってないんだろうなって話聞きながら思いますけど、やっぱりこう問題に向き合う過程っていうのがやっぱあって、気づかないとダメっていうフェーズが少なからずとも絶対あるんですね。だからサービスをこうやって提供させていただいてても思うんですね。で、気づいてない方に対してこう発信することが皆さんも多分多いと思うんですよね。だから自分自身がいろんなことに気づいていたらもう何もいらないって感じだと思うんですけど、やっぱりなんかこう、なんでこんなうまくいってないんだろうとか、なんでこんな気持ちになるんだろうっていうのを、感じているからこそ、そういった気づきっていうところに出会って、あって気づくっていうことが生まれるわけで、その気づきがない限り、私は人生は変わらないと思っているんですね。で、変わるっていうのはどういうことかっていうと、なんかこの A という家から B という家に移り住みましたっていうことも変化かもしれないんですけれども、そのもっとちょっと手前のことを見たいっていう感じですよね。あそこら辺が一番お伝えしているところではあるんですけれども、そこをね、自分自身のこととこう照らし合わせていくと、結構アップダウンあったなみたいな、アップダウンありながらも真ん中っていうのを一旦ね、自分の中での真ん中は何なのか、これはもう発達の話をするときにずーっとなんか皆さんにもそこっていうのを見つける、感じるっていうのをお話しするんですけれども、なんかね、そこが如実にわかる体験ばかり。だから、なんかね、講師を依頼していただいたりとか、今年に入っていろいろあったので、いただくお仕事もですね、なんかちょっと変わってきてですね、去年までは、どちらかというと、こう、決まっていた、それでもなんかいただくお仕事の方が多かったかな。 お話をいただいてやるっていうのが単発とかね、本当になんかこう一回一回のお仕事が多かったんですけれども、今年に入ってやっぱ継続のお仕事がいくつかいただけるようになって、まあ、7回コースやってくださいとか5回コースやってくださいとかですね。で、そうやっているとこうご紹介で、まあ、スマートライフプログラムっていうのを、まあ、フォーパーソナル、個人の方。で、フォービジネス、お仕事してる方。で、提供してるんですけれども、まあ、このプログラムも申し込みがあって、だいたい紹介か、口コミ紹介が多い。それしかやってない。もう、窓口作んなきゃって言いながら、ずっと、ちょっと半年過ぎちゃって、これからあと1週間の間に、そのパネルを作ろうと思っているんですけれども、手に取っていただけるようにですね。でも今回もまたお話を聞きたい。どういうことが、プログラムの中に入っているか、ちょっと相談しながら、お話を聞きたいって言われていることがあるので、まあそういうね、自分自身のコースも、なんかよく考えたらポツポツとですね、提供させていただくことが増えてですね、ありがたいなということで。でも全部軸は同じで、自分自身もそれで生きてるので、真ん中全部素直な私っていうのが私のコンセプトでもあり、まあ目指す姿でもあるんですけど、それは120歳まで自分の足でしっかりと身辺自立しながら生きたい。で、ここを身辺自立をしっかりやるってことは、自分の感覚に気づいてなきゃいけないし、自分の食べるとか、寝るとか、普段やってる暮らしですね、の本当に土台なんですよね、身辺自立。洋服何着たいかとか、どんな空間で過ごしていたいかとか。で、今は私自身、こう、穏やかな空間で過ごすっていうのがすごくインスピレーションで降りてきていて、まあ、安住の地じゃないですけど、本当に空間って自分の能力を発揮させてくれる場所なんですよね。で、どの環境に置かれてても、もちろん能力発揮できる方が素晴らしいんですけれども、物質的にそれを整えていく方法もあれば、見えないエネルギーという観点で場所を整えていくことができるっていうのも両方今体験していて、それがね、まあやっぱりパワフルですごいなと思っています。皆さんなんかね、習慣で、神棚を置いてみたりとか、神社にね、参った後に、まあお酒とかお塩とかおみきとかをこう、ね、お供えしたり、祭り物がある方は祭っていうところに手を合わせたりとか、なんか唱えるものがある人は唱えたりとか、何かね、場を、そのエネルギーというより気、雰囲気、場の感じっていうところを整えようとする方が、多分いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。なんかすっきりしないなとかですね。これもスタートは皆さん全部感覚ですからね。感覚っていうところから入って、それを、どうしようかなとしているのが体で、で、そこに意味付けしてるのは頭でみたいなね、状態だと思うんですけど、もうほんとこの空間を捉えてどうしたいかって感じるっていうところはもうそこに尽きる。居心地が良ければ OK っていう世界ですもんね。暮らしの中のいる場所。でもこれがすっごい自分の感覚と一致してなければ、どんなに素晴らしいとこでも落ち着かない自分がいたりとか。ね、こういうのを感じる私は半年だったなと思います。自分の環境をどうするかっていうとこが、なんか今回半年かけて、まあ、いろんな側面でやってきたことだなっていうふうに思っていて、まあ、これからも、まあ、120歳まで生きる。まあ、人に言うとね、必ず笑われるネタなんですけど、120歳まで元気に生きる。その元気というのは身も心もですね、そしてその状態が身辺自立、自分でちゃんとできる意識を持ってっていう感じ。そしてそういう人たちが増えればいいなってやっぱ思うし、まあ、これはなんか健康に日本21っていう厚生労働省が掲げている国の政策とかでも何でもなく、まあそこに載ってるのはちょっと情報的にどうかなってやっぱ思っちゃうような内容もあるんで、まあそっちをイメージされた方は違うよって感じなんですけど、まあ、健康寿命を伸ばしましょうみたいなね、ああいう表現で一般的には言われてますけれども、その健康の概念がちょっと国と違うんで私は。なのでそこはちょっと違いますよって言いたいんですけど、検診を受けようとか、なんか人間ドックしようとか、そういう話ではなく、 自分自身の状態を自分でコントロールできるということを知ったりとか、結構自分の体って最適化されるように調整して勝手に変化してくれているっていうことに気づいたり、そして変容っていうことが、まあプログラムでそういったものを提供してるんですけれども、まあ、その変容するっていうことを望んだときに、その変化の仕組みを、体に備わっている変わるという仕組みを知っておかないと、全然変わんないよっていうこととかですね、まあそういったことも自分の人生の中で凝縮して体験している感じですね。うまくいくことといかないことってこんなに顕著にあるのかって思ったり、まあ、任せるとか流れに乗るとかっていうのはこういうことかっていうのを体験的に学んだり、あとはそういう見える世界と見えない世界っていうのの感覚ですね、本当に何でしょう、この世がその両面で、できていて、とてもその影響を受けているということもこれね、感じていくと体感的に感じれるし、私たちは五感、知覚刺激を使って、まあそういったものも捉えているんですけれども、感じるっていうのをですね、皆さんどういうふうに高めているのかって思ったりもしますね。あ、その大元がやっぱり体のこのボディですね。で、触って、感じて、触れると触覚から刺激が入って、私たちは感じるという状態に入りますけれども、音もそうですし、香りもそうだし、視覚もそうだし、そして目を閉じて体がまっすぐでいられるっていうこの感覚。これもね、なんかすごい機能だなって本当思いますし、これ一個かけるとね、グラグラしますよ。だからね、片足立ちしてなんかこうね、日常生活の中で靴下履いたりとか、靴を履く瞬間があったり、何か支えなく、不意に片足を上げるような、なんかタイミングに自分自身を感じるんですね。だからここに、観点がないと、ここから気づくという次のフェーズにはいかないんですよね。体を通して気づいていくっていうのはそういうことですね。だから観点がないと気づけない。だから私たちは知識を得て、そこに観点を作って、そして見ていくということをするんだと思うんですけれども、それすらなかったら感じないですし、そこにですね、情報がなさすぎてもよくわからないということになるんですね。だから学ばなくていいとかっても本当思わないし、まあ、必要以上に何かね、こう学ぶっていうことも いらないとは思いますけど、なんかそのあたりのバランスですね。バランスというか感じていくものなので、頭でこうした方がいいだろうの世界をいかにこう脱却していくかっていうのが本当になんか楽、どんな出来事が来ても楽に生きていけること、そして、それをやろうとしたときに、もうね、なんかこう過去一なん過去一ではない、過去の方がよっぽど悩んでましたけど、まあ以前とてもすごく考え込むタイプで、頭の中で処理するっていうのをかなりやっていたタイプだったので、20代の頃かな。なんかね、その頃ドラッカーにハマって、アドラーにハマってたりとか、なんかこう心理学だったり哲学書とかにハマってた時期があって、ニーチェとかね、好きだったんですよ、ああいうの本を読むのは。でもうなんかそこからこう、いろいろ見てて、読んで、なんかふと思ったのが、なんか答えを求めていろんなものを漁ってましたけれども、よくよく考えると5分と考えて答えが出ないことは答え出ないなっていうのに気づいたんですよね。なのでそこからの自分のマインドセットですね。5分考えて答えが出ないことはもう考えるのをやめようというね。だから5分考えちゃった案件はもうスルーですよね。だからそこで悩むということを一旦手放しましたね。まあそれくらい長々と考えるとか頭の中で考えるですね、ことをずっとやっていたんですけど、今はその考える思考、ぐるぐるするその思考が、おかげさまでですね、呼吸法や体のワークをすることで、だいぶ減って、で、静か、脳の中が静かっていう状態だったり、その状態をどうやって作ったらいいかっていうのもですね、こう体験的に感じた、半年だったなと 思います。これまでもだいぶやってきたけどね、今年、去年から今年が一番なんか積み上げてきたなぁと、こういう実感はありますね。そこには目の前で繰り広げられる出来事がですね、まあいい仕事してくれるんですよね。だからその仕事をしてくれてるその出来事に飲み込まれるか飲み込まれないかはあなた次第だみたいな感じで、結構飲み込まれてる人多いなと思いますね。だからそこから離れるというね、簡単に言うけどなかなか離れられないんですよ。離れられる人がいたらどうやってやってるのか聞きたいぐらいですけど、きっとそこで感じている感情や感じている感覚に蓋をして、思考でですね、こう統制する。もちろんそれも大事な時ありますけど、結構それやり続けると危険ですね。学習性無力感といって、ストレスが強くかかった瞬ことで、かかっていることをですね、ずっとやり続けると、まあ、コルチゾールとかね、バンバン出て、アドレナリンでまず対応できている時はいいんですけど、まあね、こう自分が意図せず受けているストレスを長時間受けると学習性無力感という状態に入ってもう打ちひしがれるってやつですね。ただやめることはできないのでそれを繰り返すという状態に入ります。なのでこの状態がですね結構危ない。なぜか神経があるのでそれを繰り返すことでそのパターンを覚えちゃうんですね。でそれではたまた成功とかしちゃったりするとなんかこの苦痛も成功にはつきものだとかいうね謎の核みたいになっちゃうんですよ。本当にって感じなんですね。本当にって聞きたい。あ、そんなに頑張らなきゃいけない、できない、いけない。頑張るという行為っていうのはたくさん体をイコール動かしていると変換する方がいいんじゃないかなって私は思うんですけど、たくさん体を動かして行動していることはイコール頑張ることではないんですね。で結構中身のこととリンクするんですけど、感情的な部分ですね、こらえる、耐える、我慢する、忍耐、このあたりとねなんか結びついてくるなと。でも大量行動してる人の中でも本当に2種類いて、なんか頑張るとかっていう次元でしてない人多いんですよね。だから漏れなくそういう人たちって、それに耐える体力をつけようとしたり、そこにですね、いけるような体の状態を保とうとしたり、だってそっちの方がよく動くんだもんみたいな感じですね。だからやって、作って、そういう状態になってやるとかっていうわけではないですね。なんかこれがね、面白いんですよ。体から行くっていうのは。だから自然と起こってくるのに、どうしても体をこういうふうに動かしたい。パフォーマンスを上げたい。だからもう寝るとかね、なっちゃうんですよ。でも、なんかね、そこからかけ離れて頑張ってると寝れないとか食べれないとか、ね、そういうことが起きたり、やる気が出ない。けど、ですよ。もうけど、すぐ逆説が出る。だから話を聞かせていただく機会がすごく多いんですけれども、だんだんだんだん話していくと、こう、ああだからこうだからこう、A だから B、X なので Y みたいなね、つながりがある。もちろん因果関係でこの世できているので、因果関係を作りやすい脳の性質があるんで、因果関係作りに行きますけど、それ本当ですかっていうところなんですよね。ラーメン食べに行きたいのに理由はない。でも聞くと安かったからとか、前行ってて美味しかったからとか、あんまり食べてないからとか、みんないろいろ理由つけるけど、一番最初に感じたのは食べたいっていうあの感覚ですよね。そしてもう瞬間的にそれをイメージすると、もう食べてる感覚に入って、もうすぐ食べたい、食べてる状態に入ってる、もう食べたい、食べないなんて考えられないみたいなね。本当にそういう状態になってるんですよ。もうすでに食べ始めている、体は。だから行かない理由はない。なのにここでやめたりするんですよね、みんな。本当になんかこう、ね、何したいのみたいな、体に対してっていう風に思いますね。なんかね、生殺しみたいな、自分で自作自演で、ここで我慢することが素晴らしい。痩せるからまた栄養をつけてね。痩せないよ、食べた方がいいよ、本当にそう思ったなら。そしてそこでどういう風に感じるか食べてみて、そこがとっても大事。そして、カロリー的に行くと、まあ、ラーメン一杯いく、まあ、結構、まあまあ、 何千カロリーってあるやつもあると思いますけど、消費しようと思うと、あの、カロリー計算で、まあまあ消費しない、運動しないといけない。もう本当に20分とか消費しても数カロリーなんで、たかが知れてるんですよね。なので、そういう計算をして行動するけど、それに見合っただけのダイエットの効果が出たと感じた方が、この世にどれくらいいるかなって思うんですね。もう散々ダイエットコーチもしてき、トレーナーもしてきて、なんかね、いらっしゃるんですよ。なんかブライダルに間に合うように痩せたいみたいなね。ちょっとお腹が出てきてから痩せたいね。本当に思ってんのかっていつも思ってましたよ、心の中で。こんばんは。今、ここ、自分に心に素直に。なんか同じテーマですね。あっちゃんさん、こんばんは。ここ半年をですね、ちょっとね、振り返って、私は体の視点や、見えないもの。っていうところにもフォーカスして心と体をつなぐセッションというのをしていて、それをですね、私自身が振り返っているという時間です。なので、誰のための何か価値がある話ではないので、申し訳ないんですけれども、どのようなことをされているんですかね、今ここ。ね、とっても大切なマインドフル。このマインドフルの状態に入れない人多くないですか？瞑想呼吸法をお伝えしている立場としては、本当になんかですね、体の感覚から見ていくんですけど、ほんと相談のナンバーワン、瞑想ができない。私、瞑想の先生、呼吸法の先生してるのにできないっていう人はもちろん来る。うん、なので、そこを体からアプローチしていくっていうのをやってるんですけど、まあ、呼吸法を教えるのにあたって、まあ、全然なんかできない。もう本当来ていただいていいんですけど、まずそれをね、なんでやるのか。私は自分の講座で呼吸法を教えるってもちろんやってますけれども、呼吸法を教えるというコースというよりは、自分自身がどういうふうになりたいかとか、全部自分が今やってるのがベストなんだっていうのを感じれるようなコースをやっているんですね。スマートライフっていうんですけど、そして暮らしの中でそれを心中させていくっていうのがテーマですね。だから、習慣というより染み渡っていくっていう感じで、勝手にできるようになっちゃったっていうのが目標なんですけれども、本当にね、今ここっていうのを作れない状態、体の状態の人が多いなって思います。で、今ここの状態に入ると本当に静寂っていうものが必ず来るんですけれども、そこが体験できなくて、むしろ目を閉じるとうるさくなってっていう人がね、いるんですよね。違う方法で今ここやったらいいじゃんって思いますけどね。体のことが分かると違う方法でも、でも本来であれば、感覚刺激を閉じて真ん中を感じに行くっていうのはかなり今までやってない行動であれば苦痛なはずなんですね。そこにまず気づかないといけない。知らないといけない。知っておかないといけない。今まで体験していないことをしようという瞬間はかなりエネルギーが必要。だからですね、いきなり皆さん瞑想呼吸法に入るのいいけど、そこにね、なんか苦手っていう状態を作らないようにやっていただきたいなって本当に思いますし、今ここっていうのがどういう感覚なのかって分かってから、やることをお勧めしていて、で、まあ、今ここイコールマインドフルネスみたいなイメージありますけど、なりますかってとこなんですよね。体でやるんでね。これがね、頭でやるんじゃないんで。ここがですね、とても、必要な観点だなというふうに思っています。ここら辺がね、コーチングだったりとかもするんですけれども、その人の中の意図、だったり、その人の中から必要な情報をね、一緒に見に行くという作業ですけど、これも過去の体験、記憶、海馬の中にはないんですね。過去の体験には。そしてそれは過去世も含まれます。体に残った記憶も含まれる。本来は、まあね、ちょっとね、まあ、過去世も過去世でね、ちょっといろいろあるかなと思いますけど、本来ここに持ってきて、やろうとしている今世のテーマ に気づくサインとしてその情報を使うっていうパターンはあると思います。過去を見に行くという方法、使い方ですね。ただ私たちが体験した過去は記憶、そして記憶とともに感情が湧けば湧くほど強く定着して、そこが危険なことであればまたしないように体から教えてくれる。それが記憶、私たちの答えを守ってくれるための出来事なんですけどね。これがね、よし悪しなんですよね。だから体を安心安全の中に入れましょうっていう話をしていて、まあね、この半年間も、まあ、精神科さんの方に通わせていただいて、体の中に安心安全を作る、疲れにくい体作りというね、もう本当シンプルなテーマですけど、本当その通りで疲れているので、皆さんね、それが疲れにくくなって、かつ次、ストレスに負けない。レジリエンスとか言いますけど、強さですね。そして何かに対して抵抗できる体みたいなね、そういうものものクラスもやってるんですけれども、体の特性が分かれば使いこなせる、乗りこなせる、この肉体をですね。だからそこが重要なんですね。なので、本当ね、瞑想呼吸法苦手っていう方は、ぜひぜひですね、連絡していただけると、どういうことが考えられますよ。私一つ最近よく質問してるんですよね。車酔いはありませんか？ね。車酔いをされる方、いないかな？結構、体の中のバランス感覚っていうところと紐づいているので、そこがですね、体に影響しているなと思います。ぐるぐる思考に陥りがちな人も結構この平衡感覚、前提、三感ですね、感じるんですね。これは私の中の統計ですけど、臨床からの。なんか一回調べてみたいなって思います。頭の中がうるさい方、物事がよくわからない、そして瞑想呼吸法が苦手、呼吸が浅い、そういったことが起こる方が多くて、ここはね、ポイントなんですね。これが改善していくとどうなるのかなっていうのもありますけれども、私自身も実は、まあ、車酔いはあったんですね。すっごいひどいかって言われるとそうでもないけど、ちょっと調子が悪かったり、少し寝不足だったり、なんか体の状態があんまり良くないと三半も漏れなく機能ダウンみたいなのを感じてたんですね。いらっしゃると思うんですよね。で、乗り物酔いしたくないから薬飲むっていうね、三半期間をシャットダウンするような薬ですね。そういったのもありますけど、ね、毎回飲みますかっていう、ね、聞きますかそれ、聞き続けますかっていうね、感じですけど、まあそれが心地よければその選択をなさっていけばいいかなと思いますけど、この間もね、昨日ですよ、これ治るんですかって言われて、いや治るんじゃなくて取り戻すんですって感じですけどね、もともとあるものなので、ちょっとねダウンしてる機能が、だからそれをあげるとか育てるとかいうイメージなんで、変えることができるんですよね。だからそれもすごくね、正直ある。で、バランス感覚、まあ脳で言うと、ラスとか、辺縁系とかあの辺とつながってくるんですけど、あと感情面ですね。頭の中の思考の整理、まとまってない情報を一つにまとめて理解するの、ちょっと手前ですね。情報を統合するみたいなところも、そこ、同じところの脳の部位が、になってるんですけど、まあ、そこと非常に関係している部分ではあります。だからここがですね、うまく働くかどうか、結構キーポイントだなと思います。で、私たちは体の体験から原体験でコミュニケーションのこのバランスとか、距離感とかを学習していますので、このバランス感覚っていうのがわからないっていう場合、どうですかね。 わからないからこそやれることもあるかもしれないですけど、そういう方もいるんじゃない？サイコパスとかね、よく言われてますけど、共感能力に欠けるとかいう表現をね、されますね。まあ、どうかなって、現時点では、私サイコパスですっていう人に目の前で会ったことがないので、まあ、動画とかね、何か見て、そういうらしき人っていうのは、まあ、見たことがありますけど、ね、距離感とか、そう、要素ですね。で、見ていくと、状態が分かってくる。ただの状態ですね。だからサイコパスというよりは。で、みんなネーミングをつけてね、概念化するのが好きですけど、まあそっちの方がね、分離してはっきりと捉えることができるんで、その人っていうのを想像させてですね、生み出すことができるのが、まあ量子力学的観点かなと思いますけど、なので名前をつけるってすごくパワフルだなと思いますけど、サイコパス、HSP。ね、言葉を作って。体の中をシンプルに見ていきたいんですね。そう。病気もそうですね。その状態があるという感じなんですよね。私から見たら。あ、じゃあそこをどうしようかっていうとこですね。特別支援学校で働いていた時に、診断名を漏れなく持っている子がほとんどですね。9割以上。ほぼ 100% に近い確率で何かしらの診断名を持って、知能検査、田中ビネーという知能検査があるんですが、その田中ビネーの知能検査のある一定 の IQ 以下のお子さんが来るっていう、なんか入学上の条件みたいなのがあったんですけど、まあね、何が測れるのって感じなんですよ。本当に。何が測れるのですよ。一緒に過ごしていて。まあ基準なんでね、まあ基準なんですけど、じゃあ診断名はどうか。います。HD、ADHD、多数。自閉症スペクトラムのお子さんがほとんどでしたので、発達関係の何か課題や、伸びしろをお持ちの方が本当に多かった。9割がそういう。方でしたけれども、残りがね、ダウン症のお子さんだったり、純粋に知的障害のお子さんだったりですね。ただ、今の世の中、知的障害も改善するとすごい言われている時代で、これもね、なんか、たくさんの子供たちを見てきて、本当にサポートが必要なお子さんはいます。もう言葉が出なかったり、まあ、四肢に、障害があって、介助という必要があるお子さんももちろんいるので、すべてが、このね、生きてるうちにすべてクリアするほど改善するかっていうのは、わからないですけれども、実は結構ね、体の中の仕組みと結構ね、隣接しているというか、深い関係がある。だからこそ改善する。っていうことが分かってきているんじゃないかなっていうふうに思います。特に、発達障害と呼ばれているね、あれも神経発達不良という言葉に変わりましたね。神経が発達していく過程で何か違いがありますよってことですね。昔は脳の機能障害だったんですね。機能障害なんで、機能がもう違いますとか、機能がおかしいっていうことですね。だったんですよ、昔は。だから治らないというのが前提で、もう療育とか、そういった教育のプログラムが組まれている。なので環境調整がかなり多かったなっていうふうに思います。そして認知面からの、アプローチっていうのが非常に多い。言語的指示ですね。パターンで入りがちな言語的指示を繰り返して、分かっているかどうかっていうのが分からない状態で言語的指示を繰り返す。そして違う答えが返ってきたりですね。本当は感覚とつなげていきたいところなんですけれども、言語というのがどこまでこう共有できているのかすら分からないお子さんに対しての言語指示を繰り返すっていうことも結構あったりね。で、ただでさえ私たちは視覚、聴覚、体感覚と3つのルートから、どこから学習するのが得意かっていうパターンを持っているぐらい、本当はね、入り口、得意不得意あるんですよ。 だからなんか学校のね授業がね得意じゃなかった方もいると思うんですけれども、そらそうですよね。聴覚視覚、特に聴覚優位の人じゃないと学校教育は向いてないんですね。耳から聞いてそれを理解してアウトプットする。なので聴覚優位の人にはもってこいの条件ですね。そして黒板に書いてある文字、文字は具体的だとよく言われますけれども抽象的です。あれはイメージがないので文字なんでね、そこを理解して右脳でイメージに変換して、そしてまた深い理解をして、左脳に送ってアウトプットするっていうね、こう脳の行ったり来たりがかなり重要な状態で学習を進めているわけなんですよね。だから教育の現場で、ただでさえ今いろんなお子さんがいる中で、そのね聴覚優位の教育が今も行われているっていうのは、そらなんかね、学校に在学中に能力が高い方でも何かうまくいかなかった体験になっちゃってる人もいるんじゃないかなと。だから高学歴ではないけど社会に出てむちゃくちゃ成功している人も今はたくさんおられますよね。なのでいろんな情報入力が得意な、いろんなところから情報を入力してもそれをアウトプットうまくできれば成功する時代だなっていうふうに思います。なのでね、学校でうまくいかなかったっていう体験の中で何を学ぶのかっていうところもね、発達の観点から見ていくと面白いなというふうに思います。さあ、2025年半分どんな年でしたか。聞いていただいている方もしね、なんかあれば、この半年間ね、早かったですよ。それとも、まだ半年かみたいな感じですか。このね、感覚ですらも人によって違う感覚ですね。本当にこの時間っていうのを感じるのも、本当は聴覚のね、発達がとても重要なんですよね。子供たちが時間っていうのが分かる。どうですかね。どんなことが起こると時間っていうのが分かるのかな、みたいな、そういった話も発達のコースではやったりしていますけれども、このね感覚器のことを話し出すともうね止まらなくなってしまうので、私の振り返りとしては空間というものを自分で整えて、そこが最適化するためには実際の部屋をこうきれいにするということ以外の部分もとっても大事だったっていう話で終わるみたいな感じになりますけど、こう結構大きいね、大きい気づきだったなと思います。でかつその中でより、空間自体物質的な部分をですね、整えたいと思った時に自分のやっぱりこうしたいってい う, こ う, いうイメージがあるなっていうのも今回は感じていて、でその状態を作ることでよりこう能力発揮ができるっていうのも感じて、それもですね、見えないエネルギーの観点でも今回はすごく感じています。まあ、具体的なもっとね、具体的な話ができるようになるときにはまたこの話もしたいなというふうに思っています。では皆さん、週末良い週末をお迎えください。